Presented by Vox Create.
今回も始まりました、羊飼いのいざよいえは。今宵のお相手は羊じゃないよ、羊だよ、だけど漢字は羊だよ、メインパーソナリティ兼音楽プロデューサーの羊飼いです。よろしくお願いします。この番組は合同会社ボックスクリエイトが手掛けるラジオドラマをお届けし、毎回出演していただいた声優さんをお招きして一緒にトークを繰り広げていこうじゃないかという番組です。ということで、早速第7回目のゲストをお呼びしましょう。なんと今回で2回目、早くないかの、他にいなかったの、せやくんです。イエーイ。知らない方はですね、 YouTube の第2回放送を見ていただければと思います。
イエーイ。
ちょっとおかしい、間がおかしい、間がおかしい。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
ボックスクリエイト所属の山本誠也です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
なんと2回目です。
はい、
嬉しい、やった
ね。ダーツの話もできる。
できる
ね。でもダーツ全然興味ないんだよね。
やってみましょう。
じゃあいきなり否定が入って。
まずはやってみましょう。
なんかあのハンターハンターでキルアがやってたぐらいしかあんまりイメージない。
ダツでダーツっていうね。
そうよ。
使ってくれ
る世代初だから。
言いましたね。はいはいはい。
真ん中に当てたらいいんだよな、はい、あれな。
あ、そうですね。真ん中に当てるのが点高いです。
うん。じゃあ例えば真ん中に3回当てるのは？
ハットトリック。
おい、なんかサッカーみたいな。
そうですね。うん、そう、3回当てるのがあります。
どのダーツのゲーム真ん中に当てれば勝ち？
あ、そんなことなくて、うん、ちょっと種類があるんですけど、カウントアップっていう、
う
ん、あの何回、まあ、決められた回数投げて何点取れるかっていうゲームと、ゼロワンって言って、うん、決まった点数からこう綺麗にビシッとその数にした人が勝ちっていう。
難しそう、
はい、
ポーカーみたい。
あ、まあ、イメージ的にはそう、ジャストに早くした人が勝ちっていうと、
おー、すごい。
あともう一個クリケットって言って、うん、あの決められた数字をうまく狙って、
うんうん、
あの早く
タイムズ、
あ、まあ、陣取りゲームみたいなゲーム。
あー、ちなみにダーツ歴どんぐらいなの？
半年です。
ごめんなさい、まだ語れないです。ごめんなさい。
すいません。
半年だと思ってなかった。
あの、すいません。
ハマってるのね。あ、ごめん、
あ、もう
ハマってるんですね。
そう、ハマり出した、ね、はい、そうなんです。
結構やってんのかと思った。面白い
ペーペーなんです。すいません。
すごい。何がきっかけでダーツハマったの？
あ、ダーツもともとちょっとやってみたいなっていうのがあったのと、
うん、
なんかこう一人でやるゲーム結構好きなんですよ。なんか ボーリングが好きだったりとか、
ま
あ、カラオケ、まあ、ゲームじゃないですけど、なんか一人でやる、
うんう
ん、お菓子作りも、まあ、なんかこう一人で黙々とみたいなのあるんですけど、そういうのが好きで、うん、たまたまあの事務所の、
うん、
あの前の事務所の、
うんうん、
あの仲間たちとちょっと やりに行こうぜっていうのがあって、うん、そこでもうバシッとハマりまして。
へえ。
それがちょうど半年前ぐらいで。
ダーツってさ、夜しかできないじゃん。
あ、そんなことないですよ。
あ、そうなんだ。ダーツバーとかでしかできないイメージ。
ダーツバーももちろんあるし、うん、なんかそういうダーツが置いてある、うん、ネットカフェとかあったりするんで、僕はあのもっぱらそこで。
一人で行くの？
一人で行きます。
あ、俺さ、ずっとダーツやってるって聞いてたから、
はい、
結構あのほらパリピな感じでワイワイ飲みながらやってんのかと思った。
まあ、なんか飲みの後とかにフラッとたまに行くことはありますけど、でもそれでもやっぱ一人ですね。
かっこいい。
やだ。照れる。
俺誰か引き連れてない、引き連れてるって言い方変だけど、いないとちょっとやだ。
本当ですか？
ダーツって一人でやって、
はい、
ふむふむって言って終わるの？
あ、でもまあ、あ、入んなかった、あ、入ったみたいなのの繰り返しです。
あ、そうなんだ。
はい、
それは昔から一人でやるゲームが好きだった。
あ、もう割とそうです。
そうなんだ。
出だしはあの、うん、絵を描くことから始まり、
あのどうやってダーツに繋がる絵から、
なんかそう一人でやるっていうのの始まりは、うん、まあ絵を描いて、
あ、絵を描いて、絵うまいんですよ。
そうなんですよ、
絵うまいんです彼、
はい、絵がそういうのが好きだったり、
絵もうまい、
そう一人でこう没頭するのが得意というか、
得意、はい、じゃあ団体競技苦手？
割と。
あ、そうなんだ。
やったことがないですかね。まあ、体育とかでやるレベル。
あ、そうなんだ。協調性がないとかじゃなくて。
協調性どうなんでしょう。
俺はないって言われて育ってました同じセイム。
セイム。セイム。
ギャルもセイムです。
あの ボーイスカウトっていうのをやってたので。
ああ、ウケる。
それ協調性とかはあったと思うんですよ。そう、団体行動
は。いいとこの子じゃん。ボーイスカウトなんて。
割とそうなのかもしれない。
だって薬剤師だもんですよ。そう、薬剤師だからね。
そうなんです。
そうそう。薬売ってんだから。
そうです。言い方。
火起こしたり？
火起こしたりもしました。
あの
ハイキングしたりとか山登ったりとか、
うん、すごいね。
そんなこと。
クマ対策とかやった？
クマ対策、うん、まあ鈴持って歩くみたいな。
ああ、
登山の時は、ね、
あ、そうなんだ。
そうです。
未だに覚えてる？ボイスが。
うわあ、どうだろう。たまになんかこう思い出す時ありますよ。なんでかはないですけど、なんかふと、うん、なんかロープ結びしたなとか、
あの
テント。大きいテントを建てたなとか、飯盒炊さん
ロープで縛ってテント張って、
あ、まあそうです、そうです。あの焚き火で飯盒でね、あの分かります、
飯盒、あ、分かる分かる、
ちょっとご飯炊いたりとか、
へー、
そういうのをよくやってた。
兄弟いる？
兄弟、妹がいます。
あ、お兄ちゃんなんだ。
そうなんです、
あ、でもお兄ちゃんっぽい。
あ、そうですか、
妹と仲いい？
あ、まあぼちぼち、
あ、ぼちぼち、
悪くはない、
ね、悪くはない、はい、何歳ぐらい離れてるの？
4つ下です。
あ、なんか微妙な距離感
そう、まあでもまあ悪くはないです。
ああ、そうなんだ、はい、未だに話したりする？
あ、全然話します。
あ、そうなんだ、はい、俺も最近あの妹っていうかいとこ、
はいはい、
いとこが10歳ぐらい下なんだけど、もうめっちゃかわいいっていうのは俺からしたらかわいいってい
う
か、かわいがってて、久しぶりになんか今月誕生日だったから誕生日プレゼント送ってあげて、
はいはいはい、
で元気してんの、
あ、
元気してるよっていう。
気にしてくれるいいお兄ちゃんですね。
あ、俺が？
そうそうそう。
あー、でもかわいい。兄弟基本好きだもん。
あー、いいですね、
うん、
ご兄弟いるんですか？
あ、いるいるいるいる。上に姉、下に弟。
へー、真ん中。
俺真ん中。
あ、でもぽいわ
ぽいんです
よ。ぽいわ
ぽいんです
よ、うん、わかります、う
ん、私一族の中で一番変って、あの一族から言われてます。
あー、あるある、う
ん、いや、なんか
よく聞きます、その次男坊のあるある、
うん、なんか、らしいね、はい、なんか俺は変だと思って、なんか周りが変だと思ってたんだけど、うんうん、大人になってから気づいた。俺が変なんだって
自覚。
そう、自覚したのが28歳ぐらいの時。
ああ、遅めの。
遅め。それはね、自分が正しいと思ったから。
まあまあ、マイワールドですからね。
そうそう。
それはそうだ。
ちょっと違うなって思い始めた。そうそうそう。ね、
遅咲きのね。
しかも最近ね、同窓会が俺あって。
ああ、そうなんですか。
そうそう。もうみんな。社長になってたりとかさ、
はいはい、
もう会社結構いいとこない、そんな年じゃないよ、うん、ただ起業してる子が多くて、今の世の中ってさ、お金があんまり儲かんないじゃん、若い子だし、うん、だから自分で仕事を生み出すみたいなことが結構多くて、うんうんうん、あ、みんなしっかりしてんなってね。今回のね、まあ、台本もそんなような話なんですけど、
上手導入上手、ボレボレする
で、ね、そんな感じで、ね、今回の、ね、はい、ラジオドラマのタイトルを、主役に言ってもらいたいと思います。
はい、ではお聞きください。同窓会。
サーチ、久しぶり。あ、エミちゃん。
よー、エミ、久しぶりだな。
やっぱりマサも一緒か。
なんか文句でもあるのか？
いえいえ、相変わらず仲のおよろしいことで。
そういう意味は相変わらずのお一人様か。
大きなお世話です。別に不自由してるわけじゃないし。
強がらなくてもいいんだぞ。こういう時は寂しいって素直に言った方が可愛いと思うぞ。
だから不自由してないってば。こう見えてもモテるのよ私。
ほう、それは初耳だな。
マサの目が曇ってるだけよ。こんないい女が目に入らないなんて。
あ、いい女？
どこに？
ここにいるでしょ。ま、都会の洗練された女の魅力なんてまさには理解不能かしらね。
たかが数年都会で暮らしたぐらいで洗練されるかっての。
あら、これでも私インフルエンサーやってるんだけど。
は？インフルエンサーだ？山道駆け回ってた山猿エミちゃんが。
山猿？相変わらず失礼なやつね。ほんと、幸以外の女にくれっぽっちも優しくないんだから。
必要性を感じないからね。
これだよ。って、幸？え？さっきからずっと黙って、どうしたの？
別に、どうもしないけど。
なんか、おとなしいっていうか、元気ないっていうか。
そうかな。
幸はまだ、本調子じゃないからな。
あ、そっか、あ、ごめん。あの事故からまだ一年も経ってないんだもんね。
違うの。別にもう体はなんともないし、事故のことはもう。
無理することはないよ、幸。あれだけ大きな事故だったんだ。すぐに元通りになんてなれないさ。
そうだね。知らせを聞いた時には心臓が止まるかと思ったよ。
ああ、生きた心地がしなかった。
すぐに駆けつけられないから、本当にやきもきしたよ。
心配かけちゃったよね。ごめんなさい。
地元離れてるから様子がわからなくて、もう心配で心配で。まさに連絡しても全然要領得ないしさ。
あんな状況で冷静になれるかよ。
まあまあ、そりゃそうだよね。でも乗っていたバスが転落するなんて、運が悪かったというか。
一緒にいなかったこと、あれほど後悔したことはなかったな。
マサ君が一緒にいても事故が起きた事実は変わらなかったと思うよ。
でも一緒にいたら俺が守ってやれた。
だけどそれでマサ君が。
俺は大丈夫だよ。あれくらいで死ぬほどヤバじゃない。
ま、マサは殺しても死なないでしょ。
お前に言われるとなんかムカつくな。
あ、そういえばバスに乗り合わせた人の中に同じクラスだった子いたよね。
え？
そうだったか。
マサ、あんたはもうちょっとサチ以外にも興味を持ちなさいね。
へいへい。
確か、そうそう、長谷川さん。下の名前は覚えてないけど、いつも教室の隅で本を読んでいたおとなしい子。
知ってたの？
うん、ニュースで言ってたから。
そうじゃなくて、長谷川さんのこと覚えてたの？
だってクラスメイトじゃない。それに一度だけ話をしたことがあって、私が気に入ってたシリーズ本を長谷川さんが読んでてさ、それで。
そう、なんだ。
あの事故の時、長谷川さんは。
あのね、私と同じ病院に運ばれたの。
そっか、幸と一緒に。
でも、彼女は。
もし長谷川さんが生きていたら、今日の同窓会にも来ていたかな。
そうだね。奇跡の女神様は残酷だね。
でも俺は奇跡の女神がいるなら感謝したいな。幸が今こうして生きていてくれてることに。
あの時もし幸が助からなかったら、マサは後を追いかねなかったからね。殺しても死なないくせに、幸がいないと生きていけないからさ、マサは。
そんなこと。
幸はあの時のマサを見てないから。私が病院に駆けつけた時のマサの顔、今にも死にそうだったんだよ。
エミに怒られたな。あんたがそんな顔しててどうすんのってさ。幸は絶対に戻ってくるから信じて呼び続けろって。マサの声ならきっと幸に届くからって。
そんなこと言ったっけ。
すげえ剣幕だったぞ。でもあれで俺も踏ん張れたんだ。
エミちゃんとマサ君が呼び戻してくれたんだね。
だからこうして元気な二人に会えて、私はすっごく嬉しいよ。
なんだエミ、俺に会えて嬉しいのか。
は？そんなこと言ってないけど。
照れるな照れるな。
照れてないわ。てか照れる要素なんてひとかけらもないし。
いや、俺って罪作り？ いい男はつらいね。
人の話を聞け。
やっと笑ったな、サチ。
だって懐かしくて、あの頃もよく二人はこうやってポンポンと言い合ってたよね。
マサが突っかかってくるからさ、相手するのも大変なんだよ。
それはこっちのセリフだ。
あら、私がわざわざお相手してあげたんじゃない。感謝しなさいよ。
だから、それはこっちのセリフだっつーの。
ほら、また
あの頃は笑ってばかりいたよね。毎日本当に楽しくて。
そうだな。ま、俺は今も楽しいけどな。
サチと一緒だからでしょ。はいはい、ごちそうさまです。
あの頃ね、ちょっと羨ましかったの。
ん？何が？
そうやって何でも言い合えるエミちゃんとマサ君が、私も二人みたいになりたいなって思ってたんだ。
なんでよ、サチだって一緒にわちゃわちゃしてたじゃない。
あ、そうだね。でもすごく仲がいいなって思って。
まさか。こういうのはね、サチ、犬猿の仲っていうのよ。
そういうことだ。それに俺はサチ一筋だしな。
サチにまっしぐらの中堅マサ君だもんね。
犬扱いかよ。ま、相手が山猿エミだから仕方ないか。俺たち犬猿の仲だもんな。
レディーよ、山猿呼ばわりとはいい度胸ね、マサ。
誰がレディーだって。
何をやる気。
おお、望むところだ。
もうそのくらいにしたら、二人とも本当いいコンビなんだから。
サチに言われちゃ仕方ないわね。
今日はこのくらいで勘弁してやるか。
ああ、この負けず嫌いめ。さてと、私ちょっと他の子たちのところにも顔出してくるね。
そうだね、エミちゃんはみんなとめったに会えないもんね。
長めの休みがないと帰ってこられないからさ、ちょっと休校を温めてくるわ。
おう、行ってこい。俺らはここにいるから。
うん。あ、先に二人で帰ったりしないでよ。三人で二次会するんだから。
わかったわかった、今日はとことん付き合ってやるよ。
エミちゃんがテーブルを離れると、マサ君と二人になった。ドキドキして落ち着かない。でも、何でもないって顔をしていなくちゃ。今までのサチは、マサ君と一緒にいてこんなに緊張したりしなかったはずだから。自然に隣にいたはずだから。
なあ、サチ。
え？あ、何？
俺さ、奇跡の女神が微笑んだのが、サチでよかったって思うんだ。長谷川さんだっけ？その子には悪いけど、もしどちらかしか助からない運命だったんだとしたら、それがサチで本当によかったって思うよ。
残酷なことをするね、奇跡の女神様は。
ん？なんか言ったか？
ううん、なんでもないよ。私は長谷川美奈。みんなが死んだと思っている長谷川さんが私。あの事故の後、目覚めると私は幸と呼ばれていた。学生時代、ぼっちだった私がずっと憧れていた三人組。友達になりたいと願っていたエミちゃん。一目見た時から好きだったマサ君。そして、二人に大切にされているお姫様みたいなサチさん。そんな三人を、私はいつも教室の端から見つめていた。あの中に入れたらどんなにいいだろうと、決して叶わぬ夢を抱きながら。楽しそうに笑い合う三人をいつも見ていた。私の身勝手な願望を神様が叶えてくれたのかどうかはわからないけれど、私はサチになっていた。サチさんの体に私、 長谷川美奈の魂が入り込んでしまったのだ。きっとあの事故の時に。だとすると本当の幸さんの魂はどうなってしまったのだろう。周囲の人は誰も知らない幸さんが死んでしまったこと、そして私長谷川美奈が生きていることも。けれどこれから先もどうか気づかずにいてほしい。私が幸として愛される人生を終えるその時まで。同窓会。脚本伊藤佳代子、演出渡辺博、出演私吉田和美、
恵美浅見忍、
マサ山本誠也。
以上でお送りしました。
いやー同窓会もね結構もうねもそうだけど毎回なんだけど、はい、まあちょっとなんか奇妙な話というか
奇妙な話多いです ね確かに
まさか入れ替わってる
ですね。ちょっと、うん、そう来るかって毎回なんか言ってる気がするんですけど、
全然前世みたいな、
はい、本当に本当にもしかして
そんなことある。
本当に何かなかなかね、うん、しかも本人しか気づいてないっていう。
そう、
ね、なかなか、
なんか周りはそのつもりで接してるわけじゃない？え、怖くない？と思って。
なかなか怖いですよね、
うん、
なんかその中でこう生きていきたいっていう、まあ、その主人公も
まあでもまあコンプレックスとかいろいろあったんだろうけど、まあまあ、
そうですよね。
かといって他人になり続けるってストレスじゃないかな。
そうですよね、うん、そうなりすましていく、うん、でもそれがいいって感じる狂気というか、うん、
でも結構芝居やってる人とかにも通ずる部分がある
し、ああなるほど、
なりきる、
ああ確かに、うん、そういう目で見ると確かに、うん、そういうやりきるっていうのはちょっとすごい覚悟のいる話だな。
例えばせいやくんとかおとなしかったりするじゃない、うんうん、だからさちょっと語気の荒いキャラだったりとかさ、
はいはいはいはい、
皮肉を言うキャラだったりとかさ、
もうそう、
そう、そうなるとさやっぱり引き出しがさ、
はい、
自分の中である俺はもう皮肉しか言わないから全然大丈夫なんだけどせやくんみたいないい子はさ大変だよね。
もう大変も大変だったんですよね。もう言えないイメージはあるのにこう言えないっていうね。
あ難しいよね
本当に、うん、びっくりしちゃってそんなにならないって思って。
やっぱいい子なんだよね。
さっきちょっといいとこの子みたいに言われましたけどやっぱいいとこの子なんですね。
いやいいとこの子なのよボイススカートやるところはいいとこの子なのよ。
子なんですね。
そう、
そう、もうびっくりした。
いや両親仲良かったでしょ。
両親仲良かった
で、だべ、
いいですいいです、
だべ
今
な。いや仲いい子って子供も穏やかな性格なのよ。あ、
そうなんだ、
うん、うちバッチバチだったから
そうなんだ、
バッチバチ、
そうなんだ
そう、出来上がったの私です
見事に完成しました。
そうそう完成しました。
あ、素晴らしい。
こんな感じでいいのか悪いのか、
あ、もう、
まあ、悪いかな、
唯一無二
でもね、ちっちゃい頃は俺たちの世代多いと思うんだけど、
はいはいはい、
なんか薬剤師になった方がいいとか結構言ってた人多いと思う。
へー、あー、なるほど、こう安定したみたいな。
そうそう、は
い
はいはい、公務員か薬剤師かみたいな、
うんうんうん、
でちゃんとね薬学部通われて。
そうですね、確かに安定したみたいな話はずっとされてました。
もういいよな。でもなんかいいとこの子なんだけど刺激も欲しいんだよな、うん、
それ本当それ。
いやわかるよ、俺刺激しかない人生だから逆に。
あ、もうそう、
そうそう、
すごいなって思うんです海さんだから。
え、なんで？
そのバチバチな感じ。
あ、服じゃねえか。
いや、いや、もう込みで、込みで。
はい、込みで。
込みで。それも、それやっぱ見た目に出るのはやっぱ中身があるから
じゃないですか。ああ、そうかもしんない。
そう、そういうのがやっぱ、
あ、じゃあ中身がないと出るものも出ないってこと？
ああ、あると思います。
なるほど。徳田さーん。
あかねちゃん。
そうなんです。
そうなんです。あ、はい、でもそれって外見から変えるってすごく大切だと思うよ。
あ、そうですね。もう外見から変えるのはもうここ最近頑張ってるところです。だから
それをグレーなやつやめなよじゃ
ん。え、そうですか。
うん。だから破いちゃいな。
え。穴大きくします。
一個一個。
一個一個。
もはやない。
確かに。
え、でもなんか俺はいつも、はい、あの髪型に合わせて服変えるタイプだ。
ああ、なるほど。
あの昔は痩せてた頃ね、
うんうんうん、
あのロン毛で、うんうん、あの結構ライダースとか着てた
の、ね、あーへー、
でロングコートみたいなの、
うんうんうん、
着てたんだけど、今それ俺やったら痛いじゃん。
あそうそうそう、ちょっと似合わないかも。
そうそう、 痛いのを緩和させるか、はいはい、痛いのを通り越してド派手に
全振りするか、ね、
そう全振りするか。
なるほどなるほど。
全振りした結果
思い切りがいい。
そう、それぐらい言ってれば逆に気にならないよ。
すね、確かに確かに。
そうそうそう、だからとかそういうさ、なんだろう、自分もなんか前とか画が強くなりたいんだったら、うんうん、まあ外見から変わるのって結構ありだよね。
そうですね、ちょっといろいろやりたいことはある、
うん、女の子もさ、ほらメイクしてさ気持ち変わるじゃない、
うんうんうんうん、
そんな感じ。まあ俺これ着てもあんま変わんないけど
中身がねできてる
から、ね、逆に俺の性格に服がついてくるって感じだから、
ね、
う
ん、服すらもね。
そうそう、びっくりですよ、電車乗ったらまず誰も座らない誰も座んねんだから。
俺も座らないな。
座れるよと思って、
うん、俺も座らない
でも今日ちゃんと譲ったからね俺。
えら、
え、俺譲るのよ。めっちゃ。
本当ですか。
え、本当本当。譲るし、ベビーカーを
押してくれる、
押してる人がいたら持ち上げてあげる。うん、昔から変わんない。でもすっごい苦い顔される。いや、子供釣り去らないからと思って確かそっちじゃないから。確かに持ちますよ。
確かにね、もう善意しかないんだよっつって、ね、
善意しかない。子供好きだし俺。
あ、
めっちゃ好きなの。
あ、そう、優しいんですよね。
そうそう、子供も好きだし、犬も、犬とか動物も好き。
あ、ね、ワンちゃん飼ってますもんね。
そうそうそう、動物って嘘つかないじゃない。
あ、言いますよね、
人間嘘つきだから。
あ、それも言 う
超だってもう尻尾ブンブンブンブンブンってやって気持ちがわかるからさ。
あ、そうですね。
そうそうそう、
もう正直なところですね。
もう全然同窓会の話してない
よくあるよくある
よくある
よくある。
はい、じゃあね、今回はですね、はい、同窓会というタイトルなんですけども、
はいはいはい、
役が決まった時どんなお気持ちでした。
いや、もうやっぱ上また来ちゃったの
また来ちゃったの。嬉しかったでしょ。
そうです、もう嬉しさしかなくて、うん、で終わって感じですよね。結構もういけると思ってなかったところもあったので、
うん、
もう晴天の霹靂、
お、
前も言ったかもしれない、そんな感じで、はい、
晴天の霹靂、普段使いする人いるんだね
中二心が
中二やろそれって。
いや、かっこいいじゃないですか。
ちょっと額出ちゃってる。
あ、額
出が出ちゃってる。
そうなんです、あるんです、額、はい、
俺はびっくらこいたっていう
愛嬌がある
ではね、はい、名残惜しいですが、そろそろエンディングのお時間なんです。
はい、
リスナーの皆様、今回のラジオドラマはいかがだったでしょうか。そしてせいやくん、いざよいあわばいかがだったですか。
相変わらず楽しかったです。
ありがとう。
そしていろいろお話いただいてありがとうございました。本当に
ラジオで話す話じゃないかもしれないけどね。
いや、まあまあまあまあ、こういうなんか熱いところもある海さんと、はい、僕も持っておりますので、
はい、
またぜひお呼びいただけたら嬉しいかなと思います。いや、
ぜひぜひ、
はい、
いや、でも本当にね、今回はありがとうございました。
いや、本当にありがとうございました、
は
い、
それではゲストの声優せいやくんでした。
ありがとうございました。また来ます。
はい、ぜひ来てね。羊飼いのいざよいアワーは毎月第1第3金曜日26時30分から放送しておりますので、お楽しみに。そして演技に興味がある方や声優を目指している方に耳寄りな情報です。合同会社ボックスクリエイトでは特別な声優ワークショップを多数開催しております。毎月恒例のスタジオ収録実践体験のほか、ボックスクリエイト交流イベント&吹き替え収録体験会として入場料1000円で現役声優、脚本家、演出家、ボイストレーナーなどと交流でき、無料体験コーナーでは外国映画の吹き替えやアレクサンダーテクニックなど無料で体験できます。さらにラジオドラマやボイストラマへのオーディション付きワークショップで採用された方は、なんと羊飼いのいざよいアワーにもゲストとして参加できちゃうかも。いざよい図書館と動画版羊飼いのいざよいアワーワークショップの詳しい情報はボックスクリエイトの公式 X アカウントアットマーク VOXC_TAKE アットマーク VOXC_TAKE アットマークボックス C_TAKE そして公式ウェブサイトをご確認ください。皆さんのご参加お待ちしています。そして番組の感想をカタカナでハッシュタグ羊かいとX でポストしていただけたら嬉しいです。
おっと、 お別れの時間がやってまいりました。次回もうつしおとおとぎおの狭間にある奇妙な図書館でお待ちしております。さようなら。
この番組は合同会社ボックスクリエイターの提供でお送りいたしました。